無料相談、相談日時、場所、予約申し込み、相談担当、問い合わせ、予約先の順でお知らせします。定例行政相談、国の仕事などへの意見、苦情、要望など、第1水曜日13時から16時、市役所4階404会議室、予約不要。行政相談員、総務課総務担当、弁護士による法律相談、金銭、不動産、相続など日常生活の相談、各月20人、年度1回まで。月曜日、金曜日、土曜日13時から16時、水曜日16時から19時、1件30分程度。二日市北 1-3-8、二日市法律相談センターほか、要予約、弁護士、総務課総務担当、高齢者無料法律相談、8月13日木曜日、27日木曜日、13時30分から15時20分、1件50分程度、各日2件まで。市役所1階高齢者支援課、要予約、司法書士、高齢者支援課。認知症介護相談、認知症の疑問や介護の仕方、本人への接し方、介護負担の悩みなど、8月21日金曜日10時から15時、市役所5階503会議室、予約不要。介護を考える家族の会、高齢者支援課。無料法律相談、収入など条件あり。8月20日木曜日13時から16時、1人30分程度。福岡法務局、筑紫支局、1階相談室、要予約、弁護士、法テラス福岡、電話 050-3383-5502。 定例人権悩み事相談、8月5日水曜日10時から15時、市役所3階301会議室、予約不要。人権擁護委員、人権政策男女共同参画課。常設人権相談、月曜日から金曜日8時30分から17時15分、電話、予約不要。月曜日から金曜日、法務局職員、月曜日、水曜日、金曜日、人権擁護委員。福岡法務局、筑紫支局、電話922-2881、全国共通人権相談ダイヤル 0570-003-110。 次の2つの問い合わせ先は同じですので、2つ目の後に読みます。女性相談員による総合相談、夫婦、DV、家族、職場での問題、人間関係など、月曜日から金曜日9時から16時30分、男女共同推進センター相談室、予約優先。女性相談員、女性弁護士による法律相談、夫婦、DV などの人権侵害、相続、金銭などに関する問題、1、8月4日火曜日、2、8月18日火曜日、13時から16時、2週間前から予約開始。男女共同推進センター相談室、面接相談1人30分、要予約、女性弁護士。人権政策男女共同参画課、男女共同参画担当、電話 918-1311、 なお電話相談のみの場合があります。筑紫女性ホットライン、身近な人からの暴力やセクハラなど、1、月曜日、水曜日から金曜日、12時から19時、2、土曜日、10時から17時、電話のみ、予約不要。女性相談員、相談電話番号 513-7335、 健康相談、希望日1週間前までに、要申し込み。月曜日から金曜日9時から12時、13時から16時30分、カミーリア、要予約、電話かファックス。保健師、管理栄養士、健康運動指導士、 健康推進課、電話 920-8611、ファックス 926-6006、 暮らしの困りごと相談、家計改善や就労支援などの生活相談、月曜日から金曜日、8時30分から17時、受付は16時まで、市役所2階、保護課、予約不要、相談員、保護課、休日の無料交渉相談、8月15日土曜日、9時から17時、太宰府市の筑紫交渉役場、要予約、筑紫交渉役場、電話、925-9755、年金相談、月曜日から金曜日、8時30分から17時、市役所1階国保年金課、要連絡、年金相談員、国保年金課、医療年金担当、社労士による年金労働無料相談会、老齢、障害、遺族年金などの年金や解雇、残業などの労働トラブル相談、8月26日水曜日11時から14時、大野城市の大野城窓カビア201号、予約不要、社会保険労務士、福岡県社会保険労務士会福岡南支部、電話 414-8805、空き家総合相談窓口、市内に空き家を所有または管理している人、月曜日から金曜日、水曜日祝日を除く、10時から12時、13時から16時、電話予約不要、福岡県宅地建物取引業協会筑紫支部、電話 923-8948。 これでお知らせコーナーを終わります。子育て情報、母子健康手帳の交付、予約が必要です。必ず事前に子育て応援アプリ筑紫っ子母子もで予約をしてください。日時、月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、9時から16時、交付時間1人20分から30分程度、場所市役所2階子ども家庭課、内容母子健康手帳の交付と説明、市の保険事業紹介など。なお、妊婦本人への交付が原則です。本人が来られない場合は問い合わせください。持ってくるもの、妊娠届出書、顔写真付き本人確認書類、通帳またはキャッシュカード、ID 番号3452、問い合わせ先、子ども家庭課、子ども家庭担当、電話 923-1113。 プレママ・プレパパ教室、日時8月28日金曜日、14時30分から16時、予約が必要です。場所、市役所5階504会議室。対象、妊娠28週以降の妊婦、家族希望する人、12組程度。持ってくるもの、母子健康手帳、筆記用具。申し込み方法、子育て応援アプリ筑紫っ子母子もから。申し込み開始8月14日金曜日9時から。 ID 番号3592、申し込み問い合わせ先、子ども家庭課、子ども健康担当、電話 923-1115。 乳幼児健康審査、対象者には個人通知します。転入したばかりで通知が届いてない人は問い合わせください。4ヶ月時、10ヶ月時、1歳6ヶ月時の健康審査。申し込み方法、検診票が届いたら通知文に記載の指定医療機関へ予約し受診する。持ってくるもの、母子健康手帳、検診票、結果表。3歳児健康審査、日時8月6日木曜日、20日木曜日、12時45分から14時10分受付。場所カミーリア。持ってくるもの、母子健康手帳、検診票、尿。申し込み問い合わせ先、子ども家庭科、子ども健康担当、 電話 923-1115、 離乳食教室、日時8月25日火曜日、10時から11時30分、場所カミリア2階和室、対象離乳食を始めようとしている赤ちゃん、生後4ヶ月から7ヶ月頃とその家族、定員15組、内容離乳食の講話、調理見学、試食、持ってくるもの、母子健康手帳、筆記用具、抱っこ紐、大人用スプーン、タオル、料金100円、申し込み方法、子育て応援アプリちくしっこ、母子もから、申し込み開始8月10日月曜日9時から、 ID 番号3950、申し込み問い合わせ先、子ども家庭科子ども健康担当、電話 923-1115。 無料相談、相談日時場所予約申し込み、相談担当問い合わせ、予約先の順で読みます。育児相談、対象市内在住の未就学児とその保護者、持ってくるもの母子健康手帳、タオル、8月26日水曜日、申し込み期間8月12日水曜日9時から、市役所2階子ども家庭科、要予約、保健師、助産師、管理栄養士、子ども家庭科、子ども健康担当、電話 923-1115。 子ども家庭センター、子どもの養育や家庭の多様な問題、月曜日から金曜日8時30分から16時30分市役所2階子ども家庭科、予約不要、子ども家庭センター相談員、子ども家庭センター直通電話 921-1308。福岡県児童家庭支援センター琴ノ輪、月曜日から土曜日13時から19時、春日市春日原北町 5-27、 福岡県児童家庭支援センター琴ノ輪、要予約電話、公認心理師、臨床心理師、社会福祉士、福岡県児童家庭支援センター琴ノ輪、電話 404-2161。養育費相談、月曜日から金曜日9時から17時、土曜日第1、第3日曜日9時から16時、電話、予約不要、ひとり親サポートセンター、電話 584-3931。 青少年電話相談室、ヤングテレフォン筑紫野、月曜日から土曜日10時から18時、電話、メール相談、予約不要、ヤングテレフォン相談員、相談電話番号 923-7773。 子育て講習会、体と心を育てる食育、子どもの体と心を育てる食育について、食事のリズムやバランスなどのお話を聞いて一緒に学んでみませんか。日時8月19日水曜日10時から11時30分、受付9時45分から、場所市役所1階多目的ホール、講師山田久美子さん、対象市内在住の0歳から就学前の子どもとその保護者、なお保護者のみの参加も可能です。対象年齢の人のみ、定員先着25組、申し込み方法、電話、申し込み期間8月3日月曜日8時30分から、申し込み問い合わせ先、子育て支援センター、電話 922-7287。 集いの広場つくしの子に遊びに来ませんか。集いの広場つくしの子は、子どもと一緒にお部屋のおもちゃで自由に遊べる施設です。参加者同士の相互交流もでき、子育ての不安や悩みも気軽に相談できます。定期的にサロンを開いています。詳しくは市ホームページなどをご確認ください。対象、就学前の子どもとその保護者。利用時間、 平日9時から11時30分、13時30分から16時。場所、二日市中央 5-10-1、クラシオン二日市1階、専用駐車場が12台あります。休館日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始、12月29日から1月3日、大掃除、10月26日、3月29日、毎月第4金曜日の午後、13時から17時、ID 番号39386。子育ての広場ナンバー353、遊びながら体をほぐそう。最近、冷房が効いた室内と暑い外の温度差が激しくなり、体調を崩しがちな子どもが増えています。気温差による体調不良を予防するために、親子で楽しく体をほぐし、血行を促進して体調を整えましょう。足首を回す。右手と左足の指を一本ずつ絡み合わせ、ゆっくり大きく足首を回す。10回。足を変え、左手で右足首を回す。10回。足首が硬くなると全身が硬くなってしまいます。足首が柔らかくなるだけで体全体の働きが変わります。手の指を反らす。右手を前に出して息を吐きながら親指を反らせる。他の指も順番に1本ずつ反らしていく。同じように左手の指も行う。指がほぐれると血行が良くなります。足の指でも行ってみてください。子ども政策課では月に2回子育てサロンを開催し、紹介したふれあい遊びを行っています。ぜひ遊びに来てください。日時、第1月曜日14時から15時30分、第3金曜日10時から11時30分、場所、カミーリア1階プレイルーム。問い合わせ先、子ども政策課。電話 923-1118。 これで子育て情報、子育ての広場を終わります。お誕生日おめでとう。8月生まれ、飯島千代ちゃん1歳、平山さとるちゃん1歳、佐喜田夏目ちゃん1歳、山下修ちゃん1歳、吉野千代ちゃん1歳、渡辺菜乃葉ちゃん1歳、浜崎かりんちゃん1歳、新密風花ちゃん2歳、高瀬楓ちゃん2歳、田村渡るちゃん2歳、黒木なぎちゃん2歳、平山レオちゃん2歳、広滝エマちゃん2歳、福岡エマちゃん3歳、久保みのりちゃん3歳、木本一花ちゃん3歳、神戸大地ちゃん3歳、中谷こうちゃん3歳、森下ひなちゃん3歳、長尾わかちゃん3歳、坂田翔平ちゃん3歳、岡レオトちゃん3歳、大塚エイトちゃん3歳、渡辺かなとちゃん3歳。このコーナーの申し込み方法は、市公式 LINE メニュー画面の市の情報内広報筑紫の選択肢、お誕生日おめでとう申し込みからお申し込みください。なお、インターネットの申し込みフォームからの申し込みは、ユーザー登録が必要です。定員24人、超えた場合は抽選。10月生まれは、8月1日土曜日から15日土曜日に受け付けます。新しく3歳になる子どもまでが対象です。申し込み方法など詳細は市ホームページを確認してください。ID 番号1275、問い合わせ先、秘書広報課。これでお誕生日おめでとうを終わります。筑紫の自慢、筑紫の市のいいねをお届けします。筑紫の市の自慢できる場所や施設などを毎月ご紹介します。今月の自慢2、長崎街道がつないだ歴史の町、山江宿と春田宿。江戸時代に 長崎街道の宿場として栄えた山江宿と春田宿。長崎街道は海外との窓口だった長崎に至る主要ルートで、多くの大名や商人、旅人たちが行き交いました。ここが自慢。江戸時代にブームを巻き起こした象が歩いた道と宿場。山江宿の西構え口、宿場の出入り口の土塀が道の両脇とも残っているのはとても貴重。春田駅前から筑紫神社の宿場跡を歩いて、筑紫神社を訪れれば当時の旅人気分を味わえる。歴史を伝える石碑や文化財が点在し、街歩きをしながら歴史に触れられる。山江宿祭りで活躍。献上された象が歩いて江戸まで移動した際、宿場を訪れました。山江宿祭りの行列に白象くんが登場し、訪れた人たちを楽しませました。山江で探してみよう。山江宿中ん茶屋跡前にある恵比寿像の背面には、山江宿を創設し冷水峠を開通させた初代代官の功績が彫られています。春田で探してみよう。春田宿の北に位置する筑紫神社の脇を長崎街道が通っていました。筑紫神社の鳥居の前には現在も追分石、街道の分岐点の銅標が残っています。春田で探してみよう。江戸時代に日本地図を作った伊能忠敬の測量隊も春田宿を訪れています。ちなみに春田駅前にある旅人像は伊能忠敬ではありません。散策してみよう。山江宿跡と春田宿跡には江戸時代の文化財などが多数あります。探して歩いてみてください。アクセス、山江宿、 JR 筑前山江駅で下車、 JR 筑豊本線、片道5分、春田宿、 JR 春田駅で下車。宿場ゆかり近隣のイベント、山江地域、10月17日、山江岩戸神楽奉納、市指定無形民俗文化財、11月上旬から中旬、山江宿祭り。春田区、3月15日、筑紫神社粥浦祭、市指定無形民俗文化財。担当者の声、普段何気なく通っている道が、実は400年以上前から、人々が行き交ってきた歴史の道かもしれません。地図を片手に堺石などのランドマークや受け継がれる文化などを探しながら歩けば、町の見え方が少し変わるかもしれません。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫の自慢を終わります。次に裏表紙です。文化訓導その128、悪しき山城跡の巨石石垣。古代太宰府の南東宮地岳に築かれた悪しき山城国史跡では、長さ約 1.4km に及ぶ城域の各所で列石と土塁が確認されています。中でも土塁が谷を越える部分にある第三水門石垣は幅約23メートル、残存する高さが約 3.8 メートルの城内最大の構造物で、巨大な石壁のようです。石垣には同じ時代の大野城や紀伊城よりもはるかに大きい切り石が使われています。ぴったりと寸分の隙間もなく組み上げられているその様子は、時代は違えども、カミソリ1枚入らないと言われる南米インカ帝国のマチュピチュ遺跡の石積みを彷彿とさせます。また階段状に積み上げられた控え積みの様子は、まるでエジプトのピラミッドのようにも感じます。石垣表面の石は 154個確認でき、奥行きを 0.6 メートルと仮定すると、計算上の石の重量は1つの石で最大 2.6 トン、総重量は少なくとも約33トンに達すると考えられます。これらの巨石は石同士が接する面を弓なりに加工して密着させ、細かな段違いの切り欠きで噛み合っています。また石の上面はその上に積む石の形に合わせたへこみを作っていました。石を上下左右にがっちりと組み合わせることで、千年の時を超えてもその荷重を支えることができたのです。その技術の高さには本当に驚かされます。第三水門石垣 3D 計測データの写真があります。問い合わせ先文化財課。これで裏表紙を終わります。編集後期。市内には魅力ある場所がたくさんあります。私も辰岩自然の家には子連れで何度も訪れています。先日は我が子が五郎山古墳館での探検や工作体験に夢中になり、私は涼しく見守れました。室内にこもりがちな体を動かすために、涼しい時間帯には宿場跡の文化財などを巡って散策するのもおすすめです。皆さんも育ち合う町で過ごす夏のおすすめをぜひ SNS などで教えてください。広報校長担当橋本。これで広報筑紫の8月号を終わります。